んばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストはキキさんです。はい、では今日は、キキさんとコラボ収録を始めていきたいと思います。キキさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ最初自己紹介、私の方から先にさせていただくと、読書ラジオのゆうこと言います。スタイフは2年ぐらいやってまして、主に読書の感想配信とか、あとは仕事の話とか、雑談とか、そんなところを配信しています。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ自分の方も自己紹介させていただきます。キキと言います。はい、まあアラサーの男で会社員普通にしています。で、完全にキキ戦で配信とかコラボとかもしたことがないんですけども、まあ、ゆうこさんがちょっと配信とかでコラボキキ戦でもいいですよということを言ってくださったんで、ちょっと声をかけさせていただきました。
はい、
スタエフは 3,4 年ずっとキキ戦だけでやってます。よろしくお願いします。
お願いします。パチパチ。いや、本当にあれですよね、キキさんと話すの今回が初めて。
はい、完全に初めてです、
ね、で、キキさんも配信にというか音声を発信することが初めて。
そうですね、初めてですね。
うわ、なんか私がね、コラボ収録しましょうとか言ったとはいえ、なんかやってみようみたいに思われたきっかけとかなんかありました？
きっかけっていうか、そのなんかこういう機会ってなかなかないなって思っていて、そのなんか年上で女性の人と、
はい、
で、まあ、ゆうこさん管理職とかやられてるみたいな、
はいはい、
そう、なんかそういう人と話す機会ってなかなかないなって思ってたのがやっぱ大きいですね。
なるほど。確かに私は年上で管理職ですね。そっかそっか。じゃあ、
なんかだからこう、そうなんです。なんかそのだから女性で、それだけ結婚してる方とかだと、特になんかお子さんとかいる方だと、こっちから声かけるにかけれないみたいなことがやっぱ多いんで、なかなかそう、こんな機会ないなと思ってちょっと声をかけさせていただきました。
うん、ありがとうございます。なんか話してみたいこととか、なんかそういう具体的なものがあるとかではなくって感じですか？
そこまで絶対にこれ聞きたいみたいなのは特にはないですね。なんとなく気軽に話せたらみたいなことを、その言われていたんでって感じです。
なるほどね。いや、ありがとうございます。じゃあご期待に添えるよう、なんかこの時間を、ね、いい時間にできたらなと思うんですけど。
お願いします。
いや、キキさんはあれですよね、私の配信はちょくちょくなんか聞いていただいていたのかなと。
そうですね、ちょくちょく聞いてますね。はい、
なんか読書が好きとか、なんかそういうトリガーみたいなものがなんかありました？
あんまりどこで見つけたかまで覚えてないんですけど、読書もだからコロナ禍の途中ぐらいから捨てるぐらいで、まあ、ゆうこさんほどじゃ全然ないんですけど、多分年で多分10、20前後ぐらいしか多分読んでないと思うんですけど、少し読んでるぐらいですね。
あ、そうなんですね。あ、だから私の読書配信も聞き始めた感じなんですか。
そうですね。
そうなんだ。どんな本読まれるんですか？
どんな本って、でもゆうこさんが紹介してくれたのだと、
はい、
赤と青のエスキースとか、
はい、
ムーンパレスとか、ポール・オースターさんのとかは、ゆうこさんが紹介してくれたから読みましたね。
あ、そうですか。
そうですね、
読みました。赤と青は、私の配信を聞いて読みたくなりましたって言っていただける方が、なんか、一番多い。
あ、本当ですか。
はい。 で、この本自体めちゃくちゃいい本じゃないですか。
そうですね、良かったです
ね。うーん、あとムーンパレスはなかなか読んでますっていう人はなかなか聞かないんですけど、ポール・オースターの。
ああ、そうですね。なんかその海外の方を読んだことがなかったんですよ、あんまり。
なるほど、なるほど。
ちょっとそう、なんか結構日本の女性の作家を読むことが多かったんで、ちょっと他のも読んでみたいなと思って読んだっていう感じですね。
あ、普段は女性作家さんが多いんですね。
あ、ちょっと多いですね。
それは何なんでしょう。私は圧倒的に、あの、なんか自分が女性だからという理由で女性作家さんの小説読んでるなと思いますけど、キキさんはなんか女性の小説これがいいみたいなのってあります？
これがいいっていうか、だからそのコロナの時も、コロナというかその結構昔学生時代とか本苦手で、あんまりそのそこまで読んでなくって、はい、コロナの時にそのアニメの原作をやってる方のや、結構アニメとかも見てて、アニメの原作をやってるのがその女性だっていうのを見て、はい、そこから小説読んでみたら面白かったんで、ちょっと読み始めたみたいな
感じです。あ、そうなんですね。
ゆうこさんは昔から本結構読まれてるんですよね。
私ね、結構読みますね。なんかずっとあれですね、子育て期間中はやっぱり読書量ってぐんと減ったんですけど、なんかずっと本読みたい欲求みたいなのはあった気がしますね。
は
い、あったん
ですか。へー、
なんか
めちゃめちゃ読んでるじゃないですか。
はい。
それどっから、そどの時間にどう読んでるんかなって結構思うんですけ
ど。どうですかね。なんかちょっと時間がある時とかはパラッと、それこそ通勤の電車の中とか。
はいはいはい。
あとお風呂の中でも読みますね。
あ、お風呂の中でも読むんですね。
はい。あと寝る前。
寝る前も読む。やっぱほぼ毎日読むような感じですよね、そしたら。
そうですね。
さすがですね。
さんどんな感じですか？
自分は結構だ、休みの日に読むっていう感じですね、どっちかっていう。
休みの日にまとまった時間を。
そうですね。
今なんか誘惑多いじゃないですか、 YouTube とか。
あ、そうですね、多いです ね、
ね、サブスクとかありますけど、そういった映像コンテンツとか結構見られるんですか？
まあ多分だから平日仕事終わりとかはどっちかといったらそういうのを見がちですね。
なるほど、なるほど。そうですよね。なんか疲れて帰ってきて、さあ読むぞっていう気にはなかなかならないですよね。
なかったですね。
じゃあ、まあ、映画とかアニメとか YouTube とかそういうのも見るし、本も読むしっていう。
そうですね、そんな感じ。
絵本はどこで読むんですか？ご自宅で読まれるんですか？
まあ、家が一番多いし、たまにだから喫茶店というかカフェみたいなところもたまには行くっていう感じですかね。ゆうこさんはやっぱ家ですか？
私ね、家が大好きなんで。
そうなんですね。
ほとんど家で読みますけど、たまにそのね、喫茶店とかでも読んだりしますし、意外と病院の待ち時間とかはすごい読めるなって感じしますね。今なんか読まれてる本あるんですか？
今はそんなに今読んでるのはないんですけど、なんかゆうこさんのその配信聞いて、
はい、
白金の葉か、その凪良ゆうさんの何時星のごとくか、どっちかちょっと読んでみようかなって思ってる感じですね。
そうなんですね。いや、どっちもめっちゃおすすめなんで。
そうです。その2つがなんかゆうこさん結構推してる感があったんで。
そうなんですよ。推しなんですよね。でもどっちかというと、なんか何時星のごとくの方が推したい気持ちかもしれないです。
あ、本当ですか。
はい。
じゃあそっち読みます。
いいですね。これあれなんですよ。星ワームっていう続編もあって、
はいはいはいはい。
これセットで読むと、多分ね相乗効果ですごい感動しますよ。
本当ですか。
はい。
じゃあ多分そこまですぐは読めないと思いますけど、はい。読みます。
私は結構もう泣いて、もうなんかおえつが出るぐらい泣いちゃう。泣いちゃう。
あ、本当ですか。
キキさんはなんか本を読んですごいもう感動しちゃうとか、なんかもうボロボロ泣いちゃうみたいな、そんな感じになります。割とクールにさらっと読むタイプ。
いや、でも泣くことはありますけど、そのボロボロとかまではあんまりなんないですかね、
うんうんうんうん、
これ読むの苦しいなみたいなのちょっとまあ一旦まあ置いちゃったりするんで、
うんうんうん
うん、でも結構感動はしますね。
そうですよね。いや、だったら、まあ、何時星のごとくは結構来ると思いますし、星ワームの方が私はなんか
すご
い泣いた気がします。
あ、
うん、
絶対読みます。
はい、いいですね。そう、何時星のごとくってそれ自体で結構楽しいし感動するんですけど、なんでこんなことになってんだっけっていうことが語られないんですよ。
ああ、そうなんです、ね、
そう、その物語の起源みたいな、始まりの始まりみたいなところが書かれなくて、それが書かれてるのが星ワームなんですよね。
そうなんです
ね。もう一回何時星のごとくに戻りたくなってしまうっていう。
いいですね。
はい、ぜひぜひ。あと、まあ、白金の葉もすごいいいんですけどね。これはなんかもしかしたらちょっと好き嫌いあるかもしれないなと思いました。うん、割となんていうか戦国末期ぐらいの舞台設定で、ちょっとこう土臭い泥臭いお話なので、現代のお話が好きな人はあんまり読めないかなとか、あとなんか女性がこう子供を産んで母になっていくみたいなところに割と後半はクローズアップされていくので、そこにあんまり興味がないとなんか読み続かないかもなっていう。
はい、
うん、
そうな
ん
だ。
うん
うん、まあ多分終わったらこっちも多分読むと思います。
ぜひ。いいですね。なんか男性で千早茜さん結構読みたいとか好きですって言われる方が、私の配信を聞いてくださってる方の中にも結構いて。
あ、そうなんです
ね。うん、千早さんは男性女性関係なく人気かもなと思いますね。
読みやすいですよね。透明な夜の香りとかは読んだことあるんですよ。
お
あ、いうのはだから読みやすくて結構普通に好きな本で読みやすいなとは思いましたね。
ね、あ、そっか、透明な夜の香り、あれはいい本ですよね。なんか
そうですね、
わかりやすいし。
そうでしたね、はい。
でも年間10冊と言われている割には結構なんかいろんな本の話が出てくるなっていう感じが。
本当にそのなんか本屋大賞とかそっち寄りの本が多いんだと思うんですよ。
なるほど、間違いないですもんね、本屋大賞はね。
そうですね。
本を読むときってなんかどんな気持ちで本を読まれるんですか？
どんな気持ちで読むですか？
なんかあの
どういう、はいはい、
義務感で読む人もいるじゃないですか。なんか読まねばならぬみたいな。
そ そんなことはないですね。勇敢ってことはないですね。なんかそのアニメとか YouTube で結構なんかコンテンツが偏ってるというか、なんか似たり寄ったりなもの結構多いイメージあるんですけど、
待
ってなんか世界観が結構作者によって全然違って、設定とかもなんか結構本当に新しい世界というか、結構それが面白いなと思ってる感じが強いですね。
あ、本
の設定がなんかそのアニメとかって、そのなんか例えば今だったら異世界ものが流行ってるとかバトルものみたいな分かりやすいのが多いと思うんですけど、本はなんか本当にその作設定もだし、その主人公の年齢とかも結構バラバラで、自分と近い年齢の人とかだと結構入り込んだりもできるような感じですかね。
それってあれなんですかね、自分とは違う世界とか違うその人の話を知りたいみたいな、そういう感じ
の。そういうのも結構あるかもしれないですね。結構だからスタイフとかを聞いてるのも、だから結構その他の人がどういう生活してるかとかちょっと気になってるのかもしれないなと思いますね。
あ、そうなんですね。じゃあキキさんのようにアラサーの男性の会社員の自分と似た感じの配信を聞くというよりかはちょっと違う配信。
そうですね、違う方の方が多いですね。全然だから関係ない主婦の人がどんな生活してるみたいなとかも聞きますし、そうですね、あんまり、うん、そう似たダンスジャンルの人の方が少ないみたいな感じですね。
そっか、なんかそれはちょっと面白い独特な感覚のように思いますね。
本当ですか、やっぱ近い人を痛がるんですかね。
あ、でも私はなんか自分と近い人ってあんまりスタイフの中で見つけられなくて。
そうですね、あんまり見たことないです。
そうですよね。そう、だからそれを探してるところもあるかもしれないですね、私の場合は。似た人をなんか見つけたら教えてほしいです。
いや、なかなかいないと思いますよ。
いいですよね。
ですね。なんか社会人になって、そのなんか勉強系頑張ってる人っていうだけでも結構少ないなって本当リアルだったら思いますもん。
そうなんですよね。
こんな人にが上司にいたらいいなと思いますもん。
ああ、ありがとうございます。なんかちょっとよく言われるので、あのなんか自分をいいように言い過ぎてるのかなって最近はすごく不安になってるんですけど。
もういや、そんなことないと思います。本当にだって、はい、うちの会社とか特にかもしれないですけど、そのやっぱ管理職になりたくないみたいな人が多いような会社で、やっぱあんまりそうですね、その自分から勉強するみたいな人多分ほぼいないと思いますね。
キキさんは会社員ってね、おっしゃってましたけど、いわゆるあの、あれですか、ホワイトワーカーってやつですか、デスクワーク。
デスクワークではなんとちょっと若干違うぐらいですかね。なんですね、はい、
でも、
そうですね、
ま、管理職の方が上司でいるんですよね。
そうですね、
あんまり憧れないですか。
あんまり憧れないですね。
どういうところが、もしあの答えたくないことがあれば全然言っていただければと思うんですけど、私どんどん聞いちゃうので。
なんか結構うちは男性が多くって、その体育会系みたいな感じが多分ちょっと強くって、
はいはい、
自分とか絶対やっていけないだろうなっていうのがまあ大きいですね。
なるほど、ちょっとマッチョなノリというか。
そうですね。 で、まあ、能力的にも多分絶対無理だなとは思ってるんで。
ああ。
その管理職のさ、優香さんが話してるのとか聞いて、
はい、
やっぱ無理だなって思いますもん。
本当ですか。
やっぱそのなんか嫌いな人とかのコミュニケーション取れないと思うんですよ、自分って。
あ、それはね。部下も上司も選べないですからね、中間管理職って
そうですよね。
でもあれですか、管理職じゃなかったら、その普通の会社員としてなら今の職場はそんなに不満がない
感じ。まあ若干マンネリ気味でなんかあれですけど、うんうんうん、まあ一応そんな感じですね。
うんうんうん、まあね、マンネリがない人いたら教えてほしいですよね、職場のマンネリを。ね、
でもちょっと最近だから部長とはそういう話とかはしてて、とかはだからちょっと移動させてほしいみたいなことは言ってるけど、まあ人とかが足りないんで、まあなんとも言えない感じですけどね。
なんかそのやりたいことがあっての移動ですか、もしくはなんか
全然ないですね
場所を変えたい。
そうですね、なんか新しいことやりたいなみたいな、うんうん、結構軽い感じで、うんうん、
は
い、
あ、わかります。私もなんかやりたいことがなくてなんか困るんですよね、聞かれるじゃないですか、どういうことやりたいのとか、な
んか、はいはいはい、
そうそうそう、なんか結構聞かれるんですよ私も。でも、もうぶっちゃけやりたいことなんてないしなってすごい困るんですよね。
ゆうこさんやりたいことないんですか。
なんかあれですよ、
漠然としてるみたいな感じですか。
漠然としてるっていうのがすごいありますね。あとはその社内で、そう、こういう仕事やりたいみたいなのってないですよね、基本受け身というか。
そうなんですね。
はい、
でも結構そのだからなんか今だったらその、
うん、
プロビスでしたっけ、あの、はいはい、通ってたりとか資格取ったりとか、すごいなんかやりたいことがそれに向かってるみたいなイメージ、はい、若干ありましたけどね。
あ、そう、だから漠然としたこういう感じになりたいっていうのはあるんですけど。
ああ、そうなんです。
そうそうそう、でもなんかそれもなんかちょっと叶わなそうだから、今すごいモチベーションがだだ下がり中なんですよ。
下がってるんですか。そうなんですか。
そう、
その叶わなそうっていうのは何かあるんですか。
あ、その今そのあるポジションに○○部の○○部長になりたいみたいな、はいはい、なんかそういう目標がずっとあったんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう、そこにいる人が強強すぎて絶対どいてくれないだろうなっていう。そうなんですよね。
え、その人が上に上がるとかはやっぱなさそうな感じなんですか。
いやー、それはあるかもしんないですね。うん、でも私ほんと性格がほんと腹黒くてあれなんですけど、その人の部下にはなりたくないんですよ。
まあそういう人はやっぱいますよ。
そうなんですよね。だからね、キキさんもさっきおっしゃってました、嫌いな人とのコミュニケーションやっぱり私も避けたい。
避けたいんです。そうなんですね、うん、すごいなんか誰とでもできるようなイメージありましたね
そうですね。だから週に1回とかぐらいならやれるかもしれないけど、
そういうこと
は、そうそう、上司部下で毎日だともう多分3日と持たないなみたいな。
そんな、そうなんですね。
うん、
結構ゆこさん上司とかにも結構はっきり言えるタイプなんですか。
あの、言う時と言わない時が、
ああ、そうなんです、
ね。はい、相手見てやっぱり言い方とかも変えますね。キキさんどうなんですか。
自分も結構言えないタイプなんですよ。
まあ、言えないですよね、普通
は。言えなくて、そう、
うん、
なんかそう、上司の役に立ってるのか、いいように使われてるのか、なんとも言えないなみたいな、そんな感じですね。
なんかいいように使われてたら嫌だなって思います。
でもそれも人によるって言ったらあれですけど、
うんうんうん、
この人だったら別に、まあ、この人だったら別にいいように使われてもいいかなみたいな人もいるんで。
いや、そうですよね、人ですよね、やっぱりね。
なんだかんだやっぱ人ですね、はい。
今の上司はまあそれでもいいかなって思える人ですか？
そういう上司もいるって感じですね。
ああ
、んまりその直属っていう感じはなんかあんまりなくって、はい、
はいはいはいはい、
何人か上司がいるみたいな感じなんですか？
あ、面白いですね。
そうかもしれないですね。
じゃあ仕事内容によって今日はこの人とコミュニケーション結構取るし、違う仕事の日はこっちの上司とみたいな、そんな感じですか？
あ、そうですね。
なるほどね。固定化されてない方がなんか気分転換になっていいという面はあるかもしれないですね。
そうかもしれないですね。ずっと同じ上司だったらそうですね、うん、確かにそれよりはいいと思いますね、
うんうんうんうん、私はもう上司一人なんで。
あ、一人なんです。
一人ですね。役員の人が上司なんですけど。
役員なんですね。
この人が何て言うかだけですね、今気にしてるのは。
あ、それだとちょっと違いそうですね。
そうですね。でもなんかあの上司部下の関係になったのが1年ぐらいなんですよね、この1年で。はい、それまでは間にまた別の人がいて、2つ上の上司って感じだったんですけど、間の人がいなくなって直属になって1年なんですよ。で、そのじゃあ今日からよろしくねっていう時に、あの社内から一番こう人気者になろうって言われたんですよ。
はい。
なんか他の部署とかからも あそこの本部に移動したいって思われるような、あの居心地のいい、あと成績もしっかり出せる、人気を集める本部にしていこうみたいなこと言われて、
はい、
それがなんか結構私の中ででかくてこれを指針にやっていけばいいんだみたいに思って、そこからあの、はい、私自身も好感度を狙いに行くようになりましたね。
いや、いいと思いますよ。やっぱそのなんかそういうなんか空間の方がなんか、はい、
うん、
いいと思いますけど、居心地いい空間の方がなんか仕事も良さそうな感じ。
うんうん。ねえ、やっぱなんかどれだけ成績が上がっててももう毎日辛いみたいな人たちの集まりだとしんどいですよね。
そうですね、しんどそうですね。
うん、キキさんの職場はあれですか、仕事以外のコミュニケーションって結構あります？飲み会とか。
あ、まあ割とあるありますけど、多分どっちかというと上とはそこまでじゃなくて、まあ同僚と行くのが多いのは多いですね。
へ
え。上ともまあ普通に年に何回かはありますね、
うんうんうん、そういうのは結構ちゃんと参加されるんですか？
そうですね、はい、あんまり言うなくことは言わしないですね。
あ、私はめちゃくちゃ飲み会が苦手というか。
苦手なんですか？
はい、めんどくさって思っちゃうんですけど。
あ、でもこんだけ忙しかったらそうだなと思いますよ。自分はだからなんかそのすることないから、まあ別にいいかなっていう感じなんで、
うんうん、
仲いい人とかでもあんまり飲みに行かないような感じですか？
そうですね、なんかあれですよ、どんどんこう役職が上がっていくと、あの仲のいい人がいなくなっていくんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
切ないんですけど。そう、なんかあんまりそのね、かつては同じチームで切磋琢磨してた人が違う組織の部長とか課長とかになってるから、あんまりこう腹割って話し合える関係じゃなくなってきてる。
そうなんですね。
もあって結構寂しいので、あれですよ、だからグロービスの人とか社外の人との、そう、つながりの方を今結構濃くしていってる気がしますね。
へえ、そうなんですね。部下の方から相談ちょっと聞いてくださいみたいなのとかもないんですか？
ああ、それはありますけど、結構その業務内で、
業務内で
言われたり、その飲み会とかじゃなくて定時後にちょっといいですかみたいな。
ああ、やっぱそこはでも、
うんうん、
ちゃんと聞くというか、そこはやっぱ行きたくないとはなんないんですね。
それはそうですね、さすがに。
ここやっぱすごいなと思って。
そうじゃないですかね。断る人見たことない気がしますけど。
本当ですか？
え、そんなことない。
一番言うと多分そんなことありそうな職場なんですけど。
あ、そうなんですね。悩みがありそうな部下がちょっと話聞いてくださいって言ってきても、お前一人で何とかしろみたいな。
多分結構あると思いますね。はい。
では冷たい感じがしますね、ちょっとね。
いや、ゆうこさんが優しいと思いますよ、どっちかっていうと。
あ、そうなんですか。
はい、なんかあんまりその、なんかやっぱ結構パワハラじゃないですけど、上がやっぱ強いみたいなのはうちの会社結構強くって、あんまりそんな、なんか物価は結構なんかすごい雑に扱わないのすごいなって逆になんか思ってますもん。
あ、そうなんですね。あ、でもうちの会社もかつてはそんな感じ で、今もそういう人は結構いると思うんですけど、なんか私の場合はこういうやり方じゃないと、なんていうの、みんなにこう仕事をしてもらえないみたいなところがあって、一生懸命こうコミュニケーション取りに行って、なんとか自分のこう部を運営してるって感じですね。
そうなんです。ゆうこさんみたいなタイプの人があんまり管理職になりたくないみたいな、なんかイメージの人が多いですね。
あ、そうかもしれないですね。
あんまりこのタイプの、このタイプの人管理職やってるイメージないなって感じでしたもん、話聞いた時は。
あ、確かに管理職になりたいと思ったことはないですね、私も。
やっぱないんですか？
ないし、あの何回かやっぱり断ったことがありますね。
終わったことあるんです
ね。うん、あります。いや無理ですとか、めんどくさいですとか言った
うん、自分だから断れないから、はい、ちょっとやってくれって言って、それをだからめんどくさいですって言いたいんですけど、
うん、
ちょっと言えなそうだなと思ってるんです
うまい断り方、
本当にうまいこと言わないといけないなと思って
なかなか断れないですよね、管理職ってね。
そうですね。
だから私の場合も一生懸命他の人を見つけてきて、この人の方が絶対適任だと思いますとか言ってい
いですね。
そう、でもやってみると結構いいもんだなと思いますよ、管理職。
あ、本当ですか？
うん、だってなんか自分で決められることが増えるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、なんか決定的にあの人に指示されたくないっていうのが私はあるんで。
ですか。
そう、それは良かったなと思いますね。キキさんそういうのないんですか？
いや、もう言われてることやってるのが楽だなと思ってます
なんかなんだこいつみたいなこと思いません？上司に対してこんな指示。
それはまあ思うことはよくありますけど、
うんうん、
もっと効率的な方法あるなと思いながらも、まあ まあまあまあと思いながらやってますね。
なるほどね。それはなんか私からすると大人だなって思いますね。
いやいや、そんなことないと思いますけど。
あれですか、まあ仕事のお話はなんとなくお伺いしたんですけど、なんか趣味とか仕事以外でこう自分の時間を結構使っているものっていうとどういうものがあるんですか？
まあ、割と旅行がプライベートだと使ってるかなぐらいで、そこまでなんかこれといった趣味がないから、その本とかも読んでるみたいな感じで。
そうなんですね。旅行はなんかどういうところに行かれるんですか？
この前はだから夏頃に屋久島行きましたね。
え、いいですね。あの何でしたっけ、大きな杉？
そうですね、縄文杉。
縄文杉。
はい。
その行き先を決めるときって何を軸に決めるんですか？
でも屋久島は結構本当に急に決めて、
はい、
たまたま3連休があって。なんかどっか行きたいなと思ったら、
はい、
なんか勝手に降ってきて屋久島行こうと思ったんですよね。
フラット
フラット、はい。
まあ一人だったら飛行機とか、
そうですね、そんなに、はい、
宿とかも取れるのか。
取れそうですね。
いいな。なんか次はここ行きたいとかあるんですか？
いや、今がとりあえずそう屋久島行ってなくなったなって感じですね。自分地方なんですけど、東京とかもたまに行くぐらいで、
はいはい、
あんまりだからそんなにどこ行きたいとかはそんなにないけども、たまに行ったことないとこ行ってみたいなっていうのが旅行って感じですかね。ゆうこさんだから妹さんと富山から行ってましたよね。
行きました。
あれはどうやって決めたんですか？
あれはあの妹のところの子供が、私からすると姪っ子が、あのバレーボールやってるんですけど、
はいはいはい、
それでね結構全国いろんなところで試合をするんですよ。
そうなんです、
ね、そうなんです。それで富山行ったし、 1年2年ぐらい前はそれ静岡行ったりしましたね。
あ、静岡行ってるんですね。
そう、追っかけですよ、だから富山良かったですよ。
あ、本当ですか？
うん、あの食事がめっちゃ良かったです。あんまりお食事とか、あ、どうぞどうぞ
ですね。あんまり自分なんか食事はそこまで、
うん、
そこまでっていうとあれですけど、
うん、
やっぱ一人っていうよりだから誰かと行った時はまあ食事もあれなんですけど、一、
うん、
人だとそこまでですね。
いやー、それもなんかわかります。私も一人だったらもう全然何でもいいやっていうタイプだから。
そうなんですか？
そうなんですよ。なんかあの食にこだわれる人ってすごい羨ましいなって思うんですよね。なんか人生の楽しみを多分ね、大半を多分私は分かってないんですよ。食事の楽しみが分かんないからそう、あれ食べたいこれ食べたいもないし、美味しいもの食べたら、あ、美味しいって思うぐらいで。
そうですよね。
そうなんですよね。
あんまり外食とかもされない？
しないですね。あのもう作るのめんどくさい時ぐらいじゃないですかね、外食は。
うん、基本は自炊自分で今してるような感じ。
そうですね。もういやいやですけどね。
いやいや。
キキさんは自炊します？
まあ、自炊って呼べるかどうかギリギリぐらいをずっと多分、はい。買って焼くだけみたいな、
うんうん、
それぐらいですね、
うん、なんか自分のその料理に飽きて 来たりしません？
まあそうですね、秋
ね、
はい、
うん、まあ、私はあの今高校生の息子と2人なんですけど、たまに作ってくれるんですよ、ご飯を。
本当ですか、すごいですね。
そう、なんかそれはなんか私の味付けだと薄いから、自分が好きな料理を作りたいっていうことらしいんですけど、やっぱ作ってもらえるとなんか新鮮でいいですよね。
いいですね、
うん、
なかなかないですからね、作ってもらうことも。
なかなかないですよね。なんか実家にいた時はなんかお母さんにいろいろね文句言って本当申し訳なかったなと思って
自分も完全同感ですね。本当に申し訳なかったなと思いますもん
ね。作ってくれるだけでありがたいですよね。
ありがたいですね。
じゃあそっか、一人暮らしなんですね、キキさんは。
そうですね、
一人暮らしです。あれ、じゃああれですか、ご自宅でテレビとかもあんまり見ない感じですか？
あんまり見ないですね。
テレビはあります？
一応存在はしてますね。
あ、そっか。
ゆこさんはあるんですか？
ありますけど、ありますけど、なんかつけることが珍しくなってきましたね。
ああ、やっぱそうなんですね。
そう、なんか私が子供の時は つけっぱなしだった気がするんですよ、テレビって一日中。
はいはいはい、うちもそうでしたね。
ねえ、でももう今はもう本当つけないことの方が多くて、つける時は特別に何かこれを見たいっていうものがある時で、うん、しかもほとんど地上波見ない。
地上波見ない。
そう、アマプラかネットフリックス。
ああ、そうやったらそうですね。
え、キキさんは朝のなんかニュースとかも見ないですか？
見ないですね。
じゃあなんかそういう時事ネタはネットを見るか音声で聞くかみたいな感じですか？
そうですね、知らずに結構会話についていけないみたいなことが多いです
そうですね。
ゆうこさん、ニュースとかを見るっていう感じですか？
ニュースも見ないんで、最近はあのポッドキャストでニュース番組聞いてる。あ、
いると。
うん、あと日経電子版を見るってぐらいです、ね。
本当そういうのを見るんですね。
一応見とかないとってぐらいですけどね。
結構朝早く起きる感じですか？
朝はね、あの子供のお弁当作んないといけないんですよ、高校生の。
マジっすか、そこまで。すごいっすね、やっぱりなんかさすがですね。
いやいやでも本当毎日同じメニューなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、でも今んとこ文句言われないからずっと続けてて、しかもあの私が作るのは卵焼きだけなんですよね。
え、だけなんですか？
で、唐揚げをチンして。
ああ、はいはい。
で、あのミニトマトとか、その時々はなんか果物とかぶどうみたいなの詰めて、ご飯詰めて終わり
いや、十分だと思いますよ。
いや、そう言っていただけるとキキさんは朝結構ゆっくり寝てる？
いや、ギリギリまで、はい。
あ、
寝てますね。
え、じゃあ夜遅いんですか？
夜も別に多分普通に12時ぐらいとかには寝るんですけど、はい、
うん、
ギリギリまで、
うんうんうん、
起きて15分ぐらいで出発しますね。
え、いいな
そう、生活は絶対できないですもんね。
そうですね、一応なんやかんやありますから ね、
そうだね、
顔とか髪の毛とかね。でも一人時間が長いとなんか結構時間持て余しちゃうような気もするけど、なんだかんだでこう流れて いってしまってるのかなっていう感じもしますね。
自分は多分そんな感じですね。なんか中途半端にこう仕事もマンネリだし、趣味もこれっていう熱中できるようなものは見つかってないしみたいな感じが若干ありますね。
じゃあ、まあ、スタイフ聞き始めたのもそういうのをなんか埋める感じで。
そうですね、特に多分コロナが入った時で、多分旅行も行けなくなってさらに時間が空いたって感じでしたね。ゆうこさんスタイフ始めた理由とかってなんかどっかで配信してました？
なんかどっかで言った気もするんですけど、そんな大きな決断はなかった気がしますね。
あ、本当ですか？
なんとなく
勇気配信する側っていりそうだなって思うんですけど。
いやー、ぬるっと始めたと思います。
ぬるっと始めたんですか？
あ、本当ですか？始めたと思いますし、なんかできるかもしれないと思ったと思うんですよね。
ああ、そう。ちなみにこの聞き戦じゃないですか、自分とかって。
はいはい。
こういう人のことはどう思ってるというか、どうなんですか、認識とかはしてるんですか？
あの、スタイフっていいねを押してくれないと、わかんないんですよ、誰が聞いてくれたかとか。はいはいはい、なんか再生回数だけはわかるんですけど、はい。一人が何回も聞いたら多分2カウントとかなってると思うんで、だから、その聞き戦でもいいにしてくれるとは嬉しいなとかは思いますね。はい、
自分とかだからたまにいいねとかすると思うんですけど、でもコメント、あのライブとかしてても全く多分コメントとかしたことほぼないと思うんですよ。
はい、ライブ聞いてくれてたんですか？
結構こっそり入って聞いてたり。
あ、そうなんですね。
してますね。
へー。あ、でも、あ、人によると思いますけど、私はなんかその聞く側の人のそれぞれでいいと思ってるので、なんか、
はいはい、
あのいいねしろやとかは思わないしライブも挨拶ぐらいしろやっていう人もなんかいると思うんですけど、私はあんまり思わないし、逆の立場だったら多分何もしないと思うんで。
ああ、そうなん
です。そうですね、サイレントリスナーさんでもなんか聞いて楽しんでくれてたらいいやとかは思いますかね。
今これだから、そのライブとかやってる時ってその配信に人が来てるかどうかとかは分かるんですか？
何人聞いてるかっていうのは分かる。
分かるんですか？
はい、でも誰が聞いてるかは分かんないですね。
ああ、そうなんです
ね。うん、びっくりしました、キキさんが聞いてたって
結構多分ライブも2回に1回ぐらい多分潜ってるかもしれない。
へえ、そうですか。いや、でも、あ、全然いいと思いますね。なんか、はい、あのコメントしようかなと思ってくれたらしてくれたらいいし、聞くだけがいいなと思ったらサイレントで聞いててくれていいなって思いますね。
そうなんです。なんか最初の頃はそのなんか相手のなんか時間を奪うような感覚あって、
はい、
なんかなかなかそうするのもなと思ってたんですけど、うんうん、最近になってなんか、いや、そのやっぱ配信者側もコメントとかしてほしいからライブしてるよなみたいなのが若干思ってきて、
はい、
でもまあ今更なんかできないなと思ってずっとしてないみたいな。
そうなんですね。あ、だから嬉しいはめっちゃ嬉しいですね。あの、こうやって話してくれるのもすごく嬉しいですし、いいねとかコメントもすごい嬉しいですね。
なるべくだからいいねはつけるようにはしてるんですね。
うん、ありがとうございます
ぐらいですね。一番多分その能力に多分見合ってないと思いますけど、配信者側からすると。
あ、いえいえいえ、それはまあそれも人それぞれですけど、なんかそれが欲しくて やってるだけじゃないっていうか、なんかちょっとなかなかうまく言えないんですけどね
まあでもなんかゆうこさんはそういうタイプな感じがなんとなくですけど聞いてて、そのなんかたくさん欲しいっていうよりかは、
うん、
なんか狭く深くというか、
うんうんうんうん、
近っていうとそっちタイプなのかなっていう。
そうですね、なんかお互いに居心地いいバランスを探したいなって感じですかね。うん、なんかどっちかが無理するのは嫌だなっていう
でも多分ゆうこさんの話すごい聞き捨ての人からすると多分すごい安いと思いますね。
あ、そうですか。確かになんか強要したりはしないですからね。
絶対してこないって思ってるんで、はい。
まあ確かに。じゃあキキさんは他にもなんかポッドキャストとかスタイフで聞いてる配信が結構あったりするんですか？
スタイフはだから何人か聞いて、はい、そのライブだけ僕とか配信。で意味するだけみたいな感じでは何人かしてますね。
うん、
ゆうこさんはあんまり聞いたりはしないんですか？
私はね、その仲良くしてる人の配信は結構聞いてたりしますね。
ああ、するって感じですか。
うん、
あんまり新規とかではしてないみたいな感じ。
ああ、そうですね。あんまり、
まあ、忙しそうですね。
なんか自分と同じ世界観の人とか近い人は新規でも結構聞いたりしますね。
ああ、そうなん
です。キキさんは配信はしないんですか？
全然する気はなかったですね。
なかった。
というか、もともとなんか、なんていうんですかね、その自分本当になんていうんですかね、
うんうん、
本当に人見知りというか、なんかあんまりそのなんか昔の学校とかでも自分から手挙げて喋るみたいなことかはほぼしないようなタイプで、
うんうん、はい、
あんまりそう配信したいなって思ったこともほぼないみたいな、
うんうんうん、
ですね。
まあそうですよね。なぜ配信するのかっていうことですよね。
ですね、どっちかっていうとそんな感じですね。はい、
どうですか、そろそろ話して1時間ぐらいになりますけど、やってみてどうでした？
やってみてどうでした？いや、ゆうこさんと話せてすごい良かったですね。なんかなんて言うんですかね、うん、そのやっぱこ完全になんて聞き専の聞いてるだけでしかなかったんで、コミュニケーションやっぱ取ることもなかったんで、
うん、
話せてすごい嬉しかったです。
ありがとうございます。私もめっちゃ嬉しかったし、なんか いろんなことが知れてなんか嬉しいなっていうのと、ライブをね聞いてくれてたという衝撃でしたね。なんかもしあれですか、今後なんかこういう配信をしてくれるといいなとか、リクエスト的なのとかってあります？
リクエストですか？そんなにもう今のままで十分ですよね。その読書もだからこれ読みたいなってなりますし、仕事も結構そのモチベーション下がってる時に聞くと、
はい、
自分も頑張ろうなって思えるん で、
そうなんですか。
めちゃめちゃ元気もらってますね。
いやーめっちゃ嬉しいですけど、大丈夫ですか？私なんかいいこと言わせようとしてませんか？大丈夫ですか？
いやいやいや、ないです、ないです、はい、全然。
じゃあ今の感じで配信を続けていったら、キキさんも楽しんで聞いてくれるかなって感じですかね。
続けてくれたら嬉しいですね。
いや、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそすいません、ありがとうございます。
たまにはどうですか、またこうやってコラボで話してみるとかについてはどうですか？
ゆうこさんなら全然大丈夫ですよ。
あ、本当ですか？
逆にそう、なんかそうあんま慣れてなくってご迷惑かけたかもしれないなと思いながら。
いえいえ、ご迷惑だなんて。お話しされるのめちゃくちゃ上手だと思いましたよ。
え、本当ですか？
はい。
多分そのあれですよ、大したあの職場とかの飲み会で鍛えられたというか。
それは立派なスキルですよね、キキさんのね。
いやいやいやいや、ゆうこさんだから、はい、ゆうこさんが綺麗に回していただいたんで。
そんなこと。じゃあね、なんじ星のごとくとか、白金とか、これからちょこちょこ読んでいかれて、その感想みたいなのが共有できるとなんか嬉しいなとか思いますけど。
どうですか、
うん、
終わったらすぐポチりますんで。
あ、本当ですか。
はい、
はい、ぜひご自分のペースで楽しんで読んでいただければと思います。はい、なんかこれ言っときたいとか、これ聞いときたいみたいなことありますか？
聞いときたい。なんかちょっと前にコーチングの話とかされてたじゃないですか。
はい。
ちょっとしてほしいなとは思いながら。
おお、そうですか。
でもなんかしてもらうほど頑張ってないなと思って。
ああ。
もうちょっと形が決まったら、なんか方向性決まったらちょっとしてもらいたいなとは思ってますぐらいですね。
うんうん。あ、ぜひぜひ。それはめっちゃウェルカムですし、決まってない状態でもできることあるかもしれないなと思うので、キキさんがその気になったらいつでも。
だからゆうこさんほどのモチベーションが高くないんで、ちょっとなと思ってた。なかなか、
でもそのモチベーションの高い低いは、そのコーチング受ける受けないあんまり関係ないと思いますよ。
本当ですか？
うん。なんかその時のモチベーションの中で、その何か言語ができるものを見つけていくってことでいいと思うので、うん、それをなんか楽しそうって思えるんだったらいつでもやっていいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい。じゃあご遠慮なくで、連絡お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。
はい、
はい、いやすごいあっという間の1時間でした。
あ、本当ですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。3連休のね最後の日に時間いただいてありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございます。
はい、じゃあ今日の配信は、キキさんとお話ししました。キキさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では終わります。